こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年6月1日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく、面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、私の AI 鍵論者の友達はみんなおかしい。二つ目のニュースは、MongoDB での適合性チェック、コードが TLA プラス仕様と一致することを確認する。三つ目のニュースは、Snowflake がクランチデータを2億5000万ドルで買収。四つ目のニュースは、ShowHN、私は毎月一つの不条理なウェブプロジェクトを構築する。五つ目のニュースは、Showa Can't Top BN、Trello のオープンソース代替です。最近、AI 技術の進化は目覚ましいですが、すべての人がその恩恵を信じているわけではありません。今日のハッカーボイスでは、AI に対する懐疑的な意見に焦点を当て、技術的な視点からその背景と理由を掘り下げていきます。AI は本当に過大評価されているのでしょうか？それとも私たちの未来を形作る不可欠な要素なのでしょうか？それでは最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースです。私の AI 懐疑論者の友達はみんなおかしい。この記事では AI、特にエルボ言語モデルに対して懐疑的な人たちに向けてその考え方に対する異議を唱えています。著者は LLM がソフトウェア開発において非常に重要なツールであると主張し、AI が単なる流行ではないことを強調しています。LLM は面倒なコードの記述を自動化し、検索の手間を省き、開発者がより創造的な作業に集中できるようサポートします。また、AI エージェントがコードベースを自律的に探索し、テストを実行し、改善を重ねることで開発プロセスを効率化する様子を紹介しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。ハッカーニュースでは AI の可能性に対する期待と現実とのギャップを指摘するコメントが見られます。例えば、Generative AI が非常に効果的なら、AI 企業を設立して有用なコードを大量に生成することで証明できるはずだという意見があります。しかし多くのユーザーは AI が API の調査や知識の検索には役立つものの全体的には時間を浪費していると感じているようです。一方で機械翻訳や音声認識における LLM の進歩を評価する声もあります。昔、科学的な空想のものだったものが、今では日常的に使えるようになったというコメントは、技術の進歩を実感させてくれますね。また、LLM が生成するコードの品質について、AI が生成したコードを理解し、編集できる専門家プログラマーにとっては、素晴らしいツールだという意見がある一方で、AI に頼りすぎると、コードを読む、理解する、問題を認識する能力が育たないのではないかという懸念も示されています。
次のニュースです。MongoDB での適合性チェックコードが TLA プラス仕様と一致するとを確認する。この記事は MongoDB が分散アルゴリズムの設計において形式使用言語 TLA プラスを使用し実装が仕様に適合しているかをテストする取り組みについて解説しています。適合性チェックとは実装されたコードが設計段階で定義された仕様と正確に一致しているかを検証するプロセスです。特に並行処理や複雑なロジックが絡む分散アルゴリズムでは小さなミジャスが重大な障害につながる可能性があるため、この検証が重要になります。MongoDB では TLA プラスを用いてアルゴリズムの形式的な仕様を記述し、モデル検査を行うことであらゆるシナリオで正しく動作することを保証しようとしています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
ハッカーニュースでは、このアプローチに対する関心とともに、実用化の難しさも指摘する声も上がっています。もしみんなが AI を使ってコードを書くなら、どうやって AI が生成したコードを注意深く読んで理解し、編集者として行動できる専門家になるのかという問いかけは、技術の進化がもたらす新たな課題を示唆しています。また、テストケース生成とトレースチェックという2つの適合性チェックの手法が紹介されています。テストケース生成は 使用のすべての動作に対してテストケースを作成し、実装が使用通りに動作するかを確認します。一方、トレースチェックは、実装の実行ログを使用と比較し、使用に違反する動作がないかを確認します。これらの手法はシステムが複雑になるほど適用が難しくなりますが、MongoDB はこれらの手法を実際の製品に適用しようと試みました。その結果、マルチスレッドプログラムの状態のスナップショットを取得することの難しさや、使用と実装の乖離を埋めることの重要性など、貴重な教訓を得ることができました。
次のニュースです。Snowflake がクランチデータを2億5000万ドルで買収。Snowflake が PostgreSQL の専門企業であるクランチデータを2億5000万ドルで買収することで合意しました。この買収は、Snowflake のデータクラウドプラットフォームにより高度な PostgreSQL 機能と専門知識を統合することを目的としています。クランチデータはエンタープライズ向けの PostgreSQL ソリューションを提供しており、特にクラウドネイティブなデータベースのデプロイメントと管理に強みを持っています。PostgreSQL はオープンソースのリレーショナルデータベース管理システム RDBMS の一つで、高い拡張性と標準規格への準拠が特徴です。多くの企業や開発者に利用されており、特に大規模なデータ処理や複ピエ、雑なトランザクション処理に適しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん？
ハッカーニュースでは、この買収がスノーフレークの AI 戦略に同業するかについて議論されています。あるユーザーは、スノーフレークとデータブリックスがデータベース企業に関心を持つ理由の一つは、PostgreSQL がそれぞれのプラットフォームに保存されたデータを使って AI エージェントを作成するための基盤データベースとして機能するからだと指摘しています。つまり、PostgreSQL の持つ機能が AI エージェント開発において重要な役割を果たすと考えられているわけです。また別に、すべての PostgreSQL サーバーレスプロバイダーが買収されているのは残念だと述べています。これは、ニオンがデータブリックスに買収されたことに続くもので、PostgreSQL のサーバーレステクノロジーが市場から姿を消しつつあることを懸念する声です。しかし、エクサータのようなこの選択肢も存在しており、PostgreSQL 互換の API をサポートするコクローチ DB や Yugabyte も選択肢として挙げられています。
次のニュースです。ShowHN の毎月一つの不条理なウェブプロジェクトを構築する。このニュースは absurd.website というウェブサイトで、毎月一つ意図的に不条理なウェブプロジェクトを公開しているというものです。これらのプロジェクトは実用性や合理性よりもユーモアや創造性を重視しており、ウェブの可能性を広げる好みとして紹介されています。例えば、eStore に幸運を追加というプロジェクトでは、e コマースサイトの隅に招き猫を表示させることで、売り上げを向上させようとしています。また、MicroTask for Meatback というプロジェクトでは、AI のために人間の魂をレンタルするというコンセプトを提案しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい、ハッカーニュースでは、これらのプロジェクトに対して好意的なコメントが多く寄せられています。これは、楽しい、ウェブの楽しさを取り戻しているという意見や、役に立たないけど楽しいプロジェクトは、役に立たないけど楽しいというコメントが見られます。また、自身の役に立たないけど、楽しいプロジェクトを紹介するユーザーもいます。例えば、コナン・オブライアンに好きなピザのトッピングを伝えるというウェブサイトを制作したというコメントがあり、他のユーザーからも面白い回答が寄せられています。
次のニュースです。ShowHNBN Trello のオープンソース代替。このニュースは Trello のオープンソース代替となるプロジェクト管理ツール CanBN を紹介するものです。CanBN は高速で無料で完全にカスタマイズ可能であることを特徴としています。ユーザーは自身でホストすることもクラウド版を利用することもできます。主な機能としてはボードの可視性管理、 ワークスペースメンバーの招待、トレロボードのインポート、ラベルとフー、イルター、コメント機能、アクティビティログなどが挙げられます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
ハッカーニュースでは、このプロジェクトに対する質問やフィードバックが活発に回されています。ウェカン、タイガ、カンボードのような既存のオープンソースボードと比較してどうですか？という質問に対して開発者は他の選択肢で何が気に入らなかったのか、何が欠けていると思ったのかをもっと説明できれば議論に役立つかもしれないと答えています。また、Next.js をオープンソースプロジェクトに選択した理由について質問があり、それに対して基本的なデプロイは非常に簡単で、パフォーマンスの要件が高まるにつれて最適化の複雑さが増すという回答がありました。トレロの価格設定がよりリーズナブルになったというコメントもありましたが、監督 BA にはトレロにはない機能、例えば自動化における条件ロジックなど、独自の強みがあることを指摘するユーザーもいました。
さて本日のハッカーボイスでは、AI に対する懐疑的な意見、MongoDB の適合性チェック、Snowflake によるクランチーデータの買収、不条理なウェブプロジェクト、そして Trello のオープンソース大会という多岐にわたるトピックをお届けしました。次回のハッカーボイスでは、さらに興味深い技術ニュースを深掘りしてお届けします。もしかしたら AI に対するあなたの見方も変わるかもしれませんね。ではまた次回。2025年6月1日のハッカーボイスでした。